きちんと区分けしないんです。本当に信ずべきものがあるならばそれ何か、信頼すべきお方がいらっしゃるならそれは誰かということを、ね、吟味しなきゃいけないんですよ。歴史や哲学やいろんな人々の体験の中のデータをチェックしながら、本当にこの世界歴史本当に確かにあるならばそれ何か極めなきゃいけない。だけどそんな難しいことはないと思いますよ。第2コリントの4章というところをちょっと開いていただきたいと思いますね。コリント人の第2の手紙の4章、新約聖書282ページちょっと申し訳ないことがこれはパウロという人のことですが、282ページコリント人の第2の手紙4章の16節から18節と言っています。だから私たちが落胆しない、たとえ私たちも外なる人を滅びて、この外なる人というのは我々の肉体のことたとえ私たちも外なる人を滅びても、内なる人は日ごとに新しくされている。内なる人というのは精神もそうでありますが、心そうでありますが、神様の道に作ってくださった聖霊という新しい生まれがあった自己人心ですね。新しい日、内なる新しい生命、新しい命の生命、内なる人は日ごとに新しくされている。なぜならこのしばらくの軽い感動が働いている。この地上のさまざまな人生の変化、判断、苦難のことです。それは決して虚しい、無意味ではない。なぜなら、それは働いて永遠の思い、栄光に結びついている。やがて、やがて、御国に受けることも、天の思い、栄光、神にです。人生の霊を発するときに本当に苦しいこと、辛いことがいっぱいあります。ぶつかることがいっぱいあります。泣いたということがあります。だけども、それをしっかりと神様が私のセパルトコースの中で置いてくださった障害物においては、それは必ず超えることができるし、超えなきゃありますよ。超えさせてくださるんです。それを軽い観難という言い方をするんですね。これは比較の問題ですよ。永遠の重い栄光と比べて、神様が必ず神様を助け去って、追うことができる神の障害です。そしてそれを追うことにおいて、やがて御国において永遠の重い栄光となって、私たちに授けられる。働いているんですね。あふれるばかりに私たちに寄させるからだ。次です。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。信仰の目です。見えるものは一時的であり、見えないものは、見えないものこそ永遠に続くのだ。良い走りができるためには、この確かな目、信仰を持って臨場できるようになります、ね、元に戻りますけども、本当に素晴らしい福音をした人たちはみんなこの信仰を全てのものをいただく、この人生のいかに実際に走るかということですね。秘訣としてなんですね。もう30年前になりますけれども、一つの老人ホームに少し関わりがあって帰っておりました。でその施設長さんといつもお話をお茶のいただいて話してましたんですけど、その施設長さんもおっしゃるのが、先生ね、年を取ってから、年を取ってからじゃなくてもいいんですけど、 年を取ってから信仰があるという人と信仰がない人は生き方が違うんですね。どうしてでしょう。信仰があるという人の生き方は今も全然違ってくる。望みを持って生きている人と嘘でも全然違う。始めた人は例外なく素晴らしいこの秘訣を持っていた。多くの証人たちが住所には記されておりますけれども、アブラムはじめもうすぐ本当に多くの人たち数えることができない、ここには出てない無名の方々を全部含めてですね、多くの証人がね、そして彼を調べるならば、それはみんな信仰なんです。その人生の人生、人生いろんなことがありますけれども、自分の人生にイエス、はいですね、走り出せたそうなということです。秘訣が信仰です。確かなものを持つ信仰です。2番目ですけれども、2番目です。身支度のこと問題がありますね。身支度、身支度というよりもですね、できるだけこう身軽になるということですね。マラソンレースの時にですね、いろんなですね、この羽織袴やロングドレスみたいなものをですね、まとって走る、そういうレース競技者になるわけです。まあ、どれだけですね、大阪マラソン、なんとかの地域マラソンにね、ぬいぐるみ着たり変な人がいっぱい走りますけどもですね、あれはですね、まあ、面白くやってらっしゃるんだと思いますけどもね、人生の人生はできません。できるだけ身軽にということです。ね、これは当たり前のことですね。走り目の筋じゃありませんけども、当時のランナー、オリンピアの選手はみんな丸裸で走ったそうですよ。何も身につけたんですか。だけども私たちの人生マラソンにはですね、しばしばですね、まあこの重いさまざまなこのものを引き付けながら、誰もこれも持ちながらですね、そして何とか歩きながらですね、走ろうとする人たちがなんと多いことかということです。皆さん、私たちはどうでしょうか。無理して走ってませんか。背中に荷物、心がある。心に一物、背中に荷物ということがあるんですけど、心の中にもいっぱいくっつけてですね、背中にもいっぱい荷物を背負ってですね、本当に息の大概に走ってしまうようなことがあるわけですが、それは走り抜けないんですよね。そうでしょう。ですから私たちは一つ重荷というものに対しては、これは委ねるという方法なんですね。思いますないところがもう私に必ず今のことも思い出せますが、特に思い出せたのは明日のことがあるんですね。そう。そんなことを思い出せな、どうしようか、どうしたらいいかということを次から思い出せが出てくると、とても眠れませんね。どうするか、委ねなさいと聖書に言っているわけですね。あなた方の思い出はよくともとく、どうしていただけるか。祈りに変えなさい。神様の前に申し上げなさい。ここに持っているんじゃなくて、掲げてじゃなくて、それ全部そのさ、神様の前に祈りという方を持ってですね、出したいんです。言葉に、その思いを表現する。そしてそれを、感謝よろしくお願いします。お任せするんですね。これ信仰です。あなた方の思いやつをことごとく祈りに変え、あなた方の思うところを神様に申し上げるのよ。そうすれば人知では計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いをがっちり守ってくれますよ。思い煩いと思うのが委ねなければ走ることができるんですよ。もう一つは、ね、罪の問題です。罪とか誘惑というものを私ね、いつもそういうものを相手にしてですね、ご所大事にしてですね、そういうものと関わっているならば、私の走りが枯れてまいってしまうんです。 最初に着物を着てですね、そして川にはまってしまう、ずぶ濡れの川から這い出していて、ずぶ濡れのこの着物を着て橋を着ますと、どうなりますか。着物が、濡れた着物が足絡め取られてしまうんですね。焦げてしまいますよ。重いですしね、とても走れません。どうするんですか。脱ぎます。脱ぎ捨てなさい。脱ぎ捨てなさい。私の人生、罪と関わります。